皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーでようこそ。メインホストのカイです。
そしてアシスタントホストのミライです。カイさん、今日もよろしくお願いします。
はい、ミライさん。今日はですね、特にここ1年ほどの LLM、大規模言語モデルの進化が本当に目覚ましかったので、その最前線について深掘りしていきたいと思います。具体的には推論モデルの登場から AI エージェントの台頭、そしてマルチモーダルな能力の進化、さらにはコモディティ化とその中での差別化戦略まで幅広くお話しに切ればと。
わあ、盛りだくさんですね。 LLM の進化って本当に早くてついていくのが大変だと感じている方も多いと思うので、今日の話はすごく楽しみです。
そうですね。ではまず最も大きな変化の一つとして推論モデルの登場から見ていきましょう。2024年の9月、オープン AI が O1 というモデルを発表したのが、この新しいパラダイムの幕開けでした。
O1 ですね。どんな点が新しかったんですか？
従来の LLM というのは、プロンプトが与えられたら即座に回答を生成していましたよね。しかしこの O1 は、回答を出す前に一度立ち止まって内部で思考の連鎖、英語で言うとチェインオブソートを展開してから応答するです。これはまるで人間が難しい問題を解くときに頭の中で筋道を立てて考えるようなものなんですよ。
なるほど。すぐに答えを出すんじゃなくて、ちゃんと考えるステップが入るんですね。それが推論モデルと呼ばれる UI なんですね。
その通りです。このアプローチはテスト時計算、つまり推論時に計算を行うパラダイムの始まりとも言われました。その後、OpenAI は O3 や O4 ミニといったモデルを続けて発表し、数学、コーディング、科学推論といった分野のベンチマークで、これまでのモデルを大きく上回る成果を出しています。
すごいですね。特に印象的だった成果はありますか？
はい。特に O3 は ArcAGI という汎用人工知能の能力を測るベンチマークで 87.5% というスコアを記録しました。これは人間の平均スコアである 85% を初めて超えた推論モデルとして非常に注目を集めましたね。
人間の平均を超えるなんて、 AI が人間のように考える能力を持つ時代が本当に来ているんですね。でもこのテスト時計算っていうのは私たちにとってどういう意味があるんですか？
非常にいい質問ですね。これまでの LLM はモデルを学習させる事前学習の段階でどれだけ計算資源を投入するかが性能の鍵でした。膨大なデータと計算力で賢いモデルを作ると。しかし推論モデルでは、推論時にどれだけ考えさせるか、つまり質問が来た時にどれだけの計算リソースを使って思考するかが新たな変数になっているんです。これにより難しい問題にはより多くの時間をかけてじっくり考えさせ、簡単な問題は素早く処理するといった適応的な動作が可能になります。まるで賢い人が問題に応じて思考の深さを変えるようなイメージですね。
なるほど。じゃあ AI がもっと効率的に賢く動けるようになるってことなんですね。なんだか頼もしいです。
まさにその通りです。そしてこの推論能力の進化と並行して、もう一つ大きなトレンドが AI エージェントの台頭です。2025年はまさに AI エージェント元年と言っていい年になりました。
AI エージェント、最近よく聞く言葉ですね。 GitHub コパイロットのような単発のコード保存ツールとはどう違うんですか？
そうですね、GitHub コパイロットはコードの保管や生成を助けてくれるツールでしたが、 AI エージェントはもっと自律的にタスク全体を遂行する能力を持っています。つまり単にコードを書くだけでなくて、問題を解くにフォーカスを当てているんです。例えばアンスラピック社のクロードコードというエージェントは、ファイルの読み書き、テストの実行、 Git を使ったバージョン管理、さらにはブラウザ操作まで一連の開発作業を自律的に行います。開発者の意図を理解してタスクを最初から最後までやり遂げるんですよ。
え、それはすごい。まるでもう一人の開発者がいるみたいですね。
まさにその感覚です。スイベンチベリファイドという実際の GitHub イシューを解決するベンチマークで、クロードコードは 72.5% という高い数値を記録しています。これは多くの中級エンジニアに匹敵するレベルだと言われています。
中級エンジニア並み。じゃあこれからの開発者の役割も大きく変わっていくってことですよね。
おっしゃる通りです。これまではコードを書く人が開発者の中心でしたが、これからは AI に正しく指示を出し、その成果物をレビューする人へと役割が変化していくでしょう。つまり適切なプロンプトを作成するプロンプトエンジニアリングと、 AI が生成したコードの品質を評価するコードレビュー能力が、今後のエンジニアに求められる革新的なスキルになっていくと考えられます。
指示を出すスキルとレビューするスキル、 AI が賢くなるほど私たちの仕事もより高度なものにシフトしていくんですね。学び続けなきゃ。
そうですね。そして AI エージェントが普及していく中で、もう一つ重要な動きがプロトコルの標準化です。様々なエージェントやツールが連携し、お互いに協力し合ってタスクを遂行するためには、共通の言語やルールが必要になります。
なるほど。 お互いがどんなデータを渡し合うのか、どういう指示に従うのかを統一するってことですね。
その通りです。その中でアンスラピック社が提唱した MCP モデルコンテクストプロトコルというものが急速に事実上の標準化となっています。これは LLM と外部のツールやデータソースをつなげるためのオープンなプロトコルで、2025年3月時点で月間9700万ダウンロードを記録しているんですよ。
すごいダウンロード数ですね。具体的に MCP が標準化されるとどんなメリットがあるんですか？
MCP サーバーを実装すれば、どの LLM クライアントからも同じインターフェースでツールを呼び出せるようになります。つまり異なる AI モデルやエージェントの間で特定のツールを使いたいときに、それぞれに合わせて接続方法を変える必要がなくなるんです。よりシームレスで効率的な連携が可能になります。
それは便利ですね。 AI エージェント同士が連携してもっと複雑なタスクもこなせるようになりそうです。
まさにそうですね。そして次に LLM の進化を語る上で欠かせないのがマルチモーダルの進化です。LLM はランゴモデルという名前にもかかわらず、もはやテキストだけの世界にはとどまっていません。画像、音声、動画といったテキスト以外のモダリティを統合する方向へ急速に進化しています。
ああ、私も最近画像も音声も扱える AI が増えとなと感じていました。
そうなんです。2025年現在ではマルチモーダル対応はもはやオプション機能ではなく、フラッグシップモデルの標準仕様と言えるでしょう。例えば OpenAI の GPT-4o はネイティブな画像生成機能を搭載していて、テキストの指示から画像を生成したり画像を編集したりする対話的な操作が可能になりました。
まるでデザイナーさんみたいですね。
そうですね。 Google の Gemini はビデオや音声の入力に対応していて、動画の内容を理解して質問に答えたり、音声での会話も可能です。アンスラビックのクロードもビジョン、つまり画像理解機能を備えていて、スクリーンショットを解析したり UI 設計の問題点を理解したりするのに活用されています。
すごい。じゃあもうテキストでながらがと説明しなくても、スクリーンショットを貼ってこの UI の問題点を教えてとか、会議の録音データを渡して議事録を作っていて頼むことができるようになるってことですか？
その通りです。テキストプロンプトだけが LLM との対話手段ではなく、画像や音声、動画といった多様な情報を直接入力して AI がそれを理解し応答してくれる、こうした使い方が日常になりつつあります。私たちの仕事や生活がより直感的で効率的になっていくのは間違いないでしょう。
未来感がありますね。でもそんなに AI が進化して多機能になっていくと、利用料金とかはどうなるんですか？高くなっていくんですかね？
いい質問ですね、未来さん。実はそこに大きな変化が起きています。2024年から2025年にかけて LLM の API 料金はなんと約 80% も下落しました。例えば以前 GPT-4 の100万トークンあたり30ドルだった料金が、 GPT-4o ミニでは 0.15 ドルにまで低下しているんです。
80% も下落。それはもう桁違いですね。どうしてそんなに安くなったんですか？
主な理由の一つはディープシークやミストラルといった新たな競合企業の参入による価格競争の強化です。多くの企業が質の高い LLM を提供できるようになり、基本的な対話能力はコモディティ化、つまり差別化が難しい汎用品になってきたと言えるでしょう。
なるほど。みんなが作れるようになったから価格が下がったんですね。でもそうなると各社はどうやって差別化していくんですか？
そこがまさに今の LLM 市場の面白いところです。各社は基本的な対話能力だけでは勝てないので、以下の軸で差別化を図っています。一つは先ほど話した推論能力の深さ。より複雑な問題をどれだけ深く正確に考えられるか。二つ目はエージェント能力。どれだけ自律的にツールをこなし長時間タスクを完遂できるか。そして三つ目はドメイン特化。医療や法律、金融といった専門分野でどれだけ高い精度を出せるか。さらには四つ目としてエッジ展開があります。これはスマートフォンやパソコンといったデバイス上で直接 AI を動かすスモールランゲッジモデル SLM を活用して、プライバシー保護やリアルタイム性を高めるアプローチです。そして5つ目がプラットフォーム統合。開発ツールや業務ツールにいかにシームレスに組み込めるかといった点ですね。
なるほど。ただ賢いだけではなくて、特定の分野に特化したり、より身近な場所で動いたり、他のシステムと連携したりと、様々な方向で進化しているんですね。私たちユーザーとしては選択肢が増えて嬉しいことですね。
その通りです。LLM の進化速度は本当に凄まじく、今回お話しした内容もたった1年後には一部が陳腐化しているかもしれません。
それはそうですよね。常に新しい情報が飛び込んできますもんね。
ですがどんなに新しい技術が登場しても、トランスフォーマーの仕組み、スケーリング速、アライメントといった LLM を支える基礎理論は長く通用する知識です。最新の技術動向を追いかけることはもちろん大切ですが、ぜひこの基礎理論もしっかりと押さえて、その上に新しい知識を積み重ねていってほしいと思います。
はい。土台となる知識はしっかりと身につけて、その上で最新の情報をキャッチアップしていくことが大切なんですね。今日は LLM の最新トレンドとこれからの AI との関わり方についてとても勉強になりました。
よかったです。未来さん、ありがとうございました。そしてリスナーの皆さんも、今回お話しした内容がこれからの AI との付き合い方を考える上で少しでもお役に立てれば嬉しいです。
カイさん、今日もありがとうございました。 ディープダイブテクノロジー、次回の配信もお楽しみに。
それではまた次回。